では本日はサンクゼール、久世良太社長にゲストとしてお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今回私も初めてお邪魔したんですけれども、こちらの長野県の飯綱町、
はい、
非常に風光明媚で、もう今本社の窓からですね、ぶどうの木がたくさん見えているんですけれども、ここが本社ということなんですよね。
はい、私たちサンクゼールの丘と呼んでるんですけれども、飯綱町 の中にありまして、本当に小さな町ではあるんですが、リンゴの栽培が非常に豊かなところなんですが、そんな中でブドウの栽培もさせていただいています。
はい、もともとはですね、良太社長のご両親が始めたペンションというのがルーツだと伺っているんですけれども、はい、そのペンションというのもこの近辺にあったんですよね。
そうなんです、ちょうど右手側にですね、
はい、
ここから言うと北側に30分ぐらい行ったところに、マダラオ高原というところがございまして、はい、そちらでペンションをスタートしたのが創業のきっかけになりまして、私もそこで生まれ育ちましたので。
そうですか。
非常に馴染みのある地域です。
それが今から50年ぐらい前のお話だと思うんですけれども、そこからですね、現在はサンクゼールというブランド、そしてクゼ福商店というブランドのセレクトショップを、全国で展開されているということで、そのペンションからなぜというところも気になるんですけれども、これはどういうルーツがあったんですか？
そうですね、私の母っていうのが2日目のお客さんでペンションに遊びに来たお客さんだったんですけれども、で両親が結婚しまして、で母が宿泊のお客様にリンゴのジャムを作ったんです、でそれを朝食に提供してたんですが、それが非常に皆さん好評だったので、それを売ってみようということで販売をしたのがきっかけになりまして、それから、このジャムの販売企画業の会社になりまして、それからこの飯綱の本社の方に移動しまして、製造も携わるようになった、そんな形でこう、この長野 のこの果物だったりっていったものをこう加工してですね、それを販売をするというような形態に変わっていった形になります。
その偶然とはいえ、お母様が手作りしていたジャムが評判になって、それが今の食のものづくりの、作り手でもある、サンクゼールとしてはセレクトショップもやっているんだけれども、自らも作り手であるという、
そうですね、
そこにつながっていくわけですか。
はい、やはり自分たち自身がこうものづくりをする中で、こだわったものをお客様に喜んでいただくっていう思いがありましたので、それは今度は全国に発想を考えた時に、やっぱり長野でこだわった私たち生産者がいるように、他の地域にもこだわりのメーカー様がいらっしゃるんじゃないか、そんな思いで各地を歩いてですね、皆さんと一緒にやっていこうということでできたのが和のグロッサリーの久世福商店というブランドになりまして、そんな形で今は生産者と一緒に事業を組み立てているような形になります。
私はちょっと素人ながらにですね、そのビジネスモデルを拝見していると、そもそもメーカーでもあり小売業でもあるサンクゼールさんがですね、全国の中には中小のところもあると思うんですけれども、作り手の方と一緒にものも作るということで、そこは競合しているようにも見えるんですけれども、お互いものを作っているものが店舗に並んでいるという形だと思います、今全国で500ぐらいの作り手の方と、手を組んでいらっしゃるということなんですが、その作り手のメーカーさんとの関係性っていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、私たちはやっぱり信州の作り手なので、やっぱり地域性っていうのはやっぱり色濃くありまして、例えば私たちはワイナリーをやっておりますので、ワイン作りですとかジャムの製造っていったところ、得意なんですけれども、一方で例えばお菓子であったりとかお味噌であったり、または柑橘系は 例えば四国であったり和歌山であったりっていうのが非常に盛んなので、うん、地域性っていうものをやっぱり強みにしたこう商品群っていうのがやっぱり私たちは全く生産することができませんので、そんな形をこう補い合うっていうような形がこの久世福のあり方かなっていうふうに思います。
確かに久世福商店に消費者として足を踏み入れますと結構こうトレジャーハンティングっていうか、うん、こんなものもあるんだというような感じで、言ってみればかなりニッチで、
はい、
こんなニッチなものを作るんだっていうものが多くてですね、そういうのも楽しいんですけれども、うん、言ってみればその東京にはアンテナショップっていう全国各地の、はい、その都道府県のですね、うん、アンテナショップっていうのがあるんですが、はい、それがなんか47都道府県分がギュギュッと詰まったような、うん、はい、そういうお店だなという印象を私は受けるんですけれども、はい、うん、店作りで何をこう心がけていらっしゃるんですか？うん、
そうですね、うん、やっぱりそうですね、首都圏の方も地方出身者の方も大変多いと思いますし、そんな中でこう地元のいいものを紹介したいという気持ちあると思うんですね。そういったところでそれと同じように全国にもこだわったものがある、でそういったものを発見する喜びであったりとか、先ほどトレジャーハンティングって言葉があったと思うんですが、はい、そういったところを通してやっぱりこう生活を豊かにしていきたいっていう思いは生活者の中ではあると思いますので、はい、そういったところを少しでも私たちがご紹介をさせていただくことで、その地域のことを少しでも知っていただければなっていうふうに思ってます。
例えばですけど、うん、ご飯のお供のなめたけなんて、はい、種類がこんなにあるのっていうぐらい、
そうですね、
さまざまなバリエーションがあったりですとか、はい、多分定番品だと思うんですけれども、うん、鮭フレークの、
はい、
鮭明太
ですね
っていうものだったりとか、はい、かなり他ではちょっとあまり 見かけないような、うん、スペシャルなものを置いてらっしゃると思うんですが、うん、これその各地に出向かれてですね、
はい、
そういうものをいわばキュレーションされているのが、うん、サンクゼールだということだと思うんですけれども、はい、何をこう一番重視して、うん、そういった土地土地のものをですね、うん、はい、発掘されているんでしょうか？
やっぱり現地にお伺いさせていただいて、その生産者の現場で作られている姿をしっかり見させてもらって、あとこの経営者の方からこうヒアリングというか話す言葉の中でやっぱヒントが隠されているというか、時に地元の方はそれが強みだっていうふうに認識されてないようなところを、私たちがこれはすごく強みなんじゃないでしょうかっていうようなことでですね、例えば千葉県のおせんべい、柿の種を作っている生産者のところに行った時に、先代の会長様が、研修用にもうもち米だけで作っているものを新入社員だけに作ってたんですよね。で今はもう作ってなかった、
はい、
僕たちはそれをぜひ復活してほしいということをお願いして、でそれで大ヒット商品になったんですよ
そんなことがあったんですか？
ですのでこうやっぱり私たちがこう現場に行った時の感動であったりとか、
はい、
これはお客様に刺さるだろうっていうような要素をやっぱり抽出をして、場合によってはそれをちょっと掛け合わせて、いることでちょっとこう伝統の中に新しい要素みたいなところも感じられるっていったところがヒットする商品のヒントになっているかなっていうふうに思います。
そうなんですね。今は柿の種のお話でしたけれども、そういう事例が全国津々浦々でたくさんあって、それがお店の、品揃えにつながっているということなんですか？
そうですね。
はい、
で今は年に1回ですね、この飯綱町のサンクゼルの丘に生産者の方たちが集まる会がありまして、私どもブドウの木の会っていうふうに呼んでいるんですけれども、でその中でやっぱり皆さん交流を通して、じゃあ次新しいこういった商品を自分たちのところと 生産者、違う生産者の方とコラボして出していこうっていうような動きが今出ていますので、自分たちだけではできないものがまたさらに生み出されてるっていうところに今またこう段階が上がってですね、すごくこう商品開発のレベルが上がってきているんじゃないかなっていうふうに思いますね。
じゃあその横のつながりからまた新たな商品が開発されるっていうフェーズに今はちょっと一段上がったという段階なんですか。
例えば清水の八重洲のお出汁屋さんと、長野の中野にありますこのお味噌屋さんがありまして、でそこは出汁醤油っていうすごく長野の郷土食なんですが、そこに出汁を入れて食べる出汁醤油っていうものを、これも大ヒット商品になってるんですけども、そういった生産者のこう組み合わせといいますか、いったところがやっぱり久世福のこの良さといいますか、みんなで開発をするっていうようなところが出てるんじゃないかなっていうふうに思います。
そういう形でですね、作り手の皆さん全国で、ある意味ネットワークを、元締めとしてといいますか、作ってらっしゃるということなんですが、この、今500社余りある地域に根ざした食品メーカーさんなんですけれども、この数というのは、入れ替わりもあるでしょうが、今後もっと増やしていくということなんでしょうか。
できれば私たちこの10年で3000社までこのネットワークを広げていきたいなっていうふうに思ってますので、今は500社なんですけれども、これは久世福商店を開発する前は100社いかないぐらいな形だったんですね。で業態を開発する中で新しいメンバー仲間が加わってきた形ですので、これをさらにいろんな分野の食品の生産者の方、または場合によってはこうグローバルにも生産者のこう担い手っていうのをこう結びつけていくっていうことをやればですね、実現できるかなって思ってます。
で、その現在は500社程度ということなんですが、さらにさらに拡大していくという構想をお持ちだということなんですが、この基本的には地場に根付いた、いろいろ歴史を持っている会社さんもあるでしょうし、そうでもない会社も、あるとは思うんですけれども、そのパートナーの会社というのはですね、どんな課題を持っているとすれば、どんな課題を持っていると見ていらっしゃいますか。
そうですね、いろんな課題お持ちなんじゃないかなっていうふうに思いますね。一つはやはり安定した販路を持ち合わせていなかったり、そういう売上に対するやっぱ課題感っていうのがあって、なかなかそこが柱となるようなところですね。そういったところが不安に感じている先様っていうのがいらっしゃるかなっていうふうに思いますし、この売り場の部分のどういった商品が今のこのお客様にこうニーズがあるのか求められているのかっていったところがやっぱりこう情報がこう寸断されてしまっているところがありますので、そういったところの商品何を作ったらいいのかっていう課題ですね。あとはこの経営者の方が少し高齢になられている中で、この増産例えばこう売りにつながっている局面の中で、果たしてこう設備投資をしてですね、10年間こうしっかり回収をしていけるかどうかっていうような不安であったりとか、あとは本当に後継者の方がいらっしゃらなくて、この事業を今後どう引き継いでいけばいいのかというふうに思われている方もいらっしゃって、かなりいろんなニーズというか悩みっていうの中で事業されてるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですよね、やはり日本の中小企業が抱える悩みが結構ニアリーゴールだと思うんですけれども、とはいえ食というのはですね、絶対になくなる産業ではありませんし、この後に聞く話とつながってくるんですが、グローバルに見ても日本初 日本ならではの食というのはもっとこうポテンシャルもあるでしょうし、そこはおっしゃった通り課題をうまくこう解決する手を貸して差し上げることでですね、いろいろなこう解決の出口といいますか、そういうものが見つかるとは思うんですけれども、そのあたりは実際、久世福商店自体は今10周年ぐらい、だと思うんですが、この10年でどんな手応えがありましたか。
例えば一つのケースで申し上げますと、私たち2013年にこの久世福商店の業態を開発したんですけれども、2011年の東日本大震災の時に東北地域の沿岸部分が壊滅的なダメージを受けられて、その気仙沼 の、 生産者の方、シャケシャケ明太を作られているメーカーさんなんですけれども、先代の経営者の方が、津波で流されてしまって、で息子さんが後を継いで、最初は事業を畳もうかっていうふうに悩まれた時期もあったんですけれども、頑張ろうということ で、でその中で私どもと知り合ってですね、でこれが大きく大ヒットするわけなんですけれども、実は今年ですね、新しい工場の新設が行われまして、本当に工場に拡張して、さらにこう需要を増強していこうというような流れがあるので、非常にいい流れで地域の雇用がこう生まれてくる姿、あと生産設備がこうしっかり整えられている姿を見てですね、これはすごく大きなモデルケースではないかなというふうに思ってます。
確かにそうですね。で
結構経営者の方たちもこう若返りをされているところも結構多くてですね、そういったところはやっぱりグローバルに製品を輸出をしていきたいですとか、かなりリサーチをされている方もいらっしゃるので、そういった方たちとこうまた製品をアメリカに輸出をしたりというような流れが徐々に高まってきているんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど、大変興味深いモデルですねそれは。あとその直接は関わりはそれほどないかもしれないんですけれども、やはり行き着くところは農業だと思うんですけれども、やはり農業も日本の今抱えるさまざまな問題の、何と言いますか、象徴的な部分があると思います。例えばその耕作放棄地の問題ですとか、そしてやはり後継者がいないというものもありますよね。またその食料自給率という意味でもやはり日本はまだまだ課題感を持っていると思います。そのあたりサンクセールとしてですね、農家さんに対してはですね、どんなお手伝いができると考えていらっしゃいますか。
そうですね、私どももこちらワイナリー事業の中でシードルという製品を作ってるんですけれども、これは飯綱町のリンゴを使った生産をしているわけなんですが、やはり農業の場合はこう長期的なこの生産量のこうお約束というか、すぐに注文を減らしたりするようなことはありませんというようなことを、しっかりこう、コミュニケーションを取りながらやって、その安心感の中で農家さんがものづくりをしていただいているような形ですので、私たちがこの飯綱町に本拠地を他に移さずにですね、いるっていう意味は、そういう農業従事者の方としっかりこう根を張ってるという部分をやっぱり私たち身をもってですね、表したいっていうところもあってですね、働いてる方もこの飯綱町または長野市を中心とするところから住んでますので、やっぱりそういった地域に対する還元ですとか、長期的な取引を前提とする試みっていうのがやっぱりとても大事なんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。
それが逆に私たちの差別化するやっぱり農業っていうのはこう地域に根ざしている部分、気候ですとか風土ですとかっていうところに根ざしている部分がありますので、 まあ、そんなところはやっぱり自信を持って進めていけばいいんじゃないかなというふうに思いますね。
ああ、そうなんですね。この農業の分野でも先ほどのような成功事例ですとか、うん、何かモデルになりそうな出来事ってありましたか？
そうですね、はい、飯綱町のリンゴについては、はい、まあ、私どもあの実はこれはあの飯綱町の前のところが鮫洲村というところで、私たちあの農業を主体にする村にあの企業誘致をさせていただいて、それがちょうど30年以上前、1989年の時だったんですけども、でその時にあのイギリスでいろんなリンゴをですね、あのこちらの鮫洲、まあ、このリンゴの町でもあったので食事をさせていただいて、でその中にあの青リンゴのグラムリーシードリングっていうあのリンゴがあるんですけれども、でこれが非常に加工用のリンゴとして美味しいんです、あの酸味もありまして、でこれをですね、あの、まあ、この飯綱町全体にこう広げてですね、かなりの生産量になって、まあ、それを私どもあの、全て買い付けさせていただいて、今はあの生花用にもですね、あの飯綱農協さんなんかを通して販売をさせていただいている、広がりを持ってあのこう一種のこの地域のリンゴに、なってきているっていうところがありますので、やっぱり、そうやって20年30年かけてあの育てていくっていう目線なのではないかなというふうに思いますね。
なるほど。またですね、ビジネスモデルについて言うと、まあ、サンクゼールとしては食の SPA を目指す、はい、ということを掲げていらっしゃいます、まあ、SPA というとアパレルの、うん、世界ですと、はい、なんといってもユニクロのファーストリテイリングが代表的な事例ですよね、うんうん、まあ、SPA っていうのはもちろん小売部門を持っているからこそ消費者に近くて、はい、ですからそれを高速回転で開発と商品の製造っていうところに回すことができるっていうことが最大の強みだと思いますが、この食の SPA、 これをなぜ掲げているのか、こちらいかがでしょうか？
そうですね、はい、まあ、私どもちょっとこう二軸で考えているところがありまして、一つは自分たちが生産者であるっていうところの強みを生かしてですね、例えばなめたけですとかご飯のお供、うん、あとジャムのようなですね、はい、カテゴリーの商品を自社で作ってる部分がありまして、はい、まあ、ここが非常にこの付加価値が高く販売することができて、まあ、収益源の一つでもあるんです、
はい、
でこれをもってですね、あのいわゆるこの多店舗展開をするあの商業施設の方にですね、家賃をお支払いすることができるっていう力になってまして、でそれだけではお客様はやっぱり満足しないので、全国のおいしいものをセレクトしていって、その幅を持たせていくっていうようなところで、お客様にこうワクワク感ですとか新しい新商品の発見といった部分ができるのかなというふうに思ってますので、
はい、
SPA を独自に持つことによって幅を広げることができるっていうところですね。それをもってあの、まあ、全国のお客様にこの商売をもってこう提供することができることが可能になっていると思います。
あの久世福商店だけで現在150店舗強ということなんですけれども、はい、まだこの店舗展開としても空白地帯はあるとお考えですか？
うん、今お客様のお声を聞いていると、例えば首都圏のお客様でももっと手軽に久世福商店を購入したい、ちょっとこう帰り際に立ち寄りたいっていうお声があるので、今考えているのは、まあ、そういったちょっとこう駅のターミナルですとか、またあのお仕事場から帰るときにちょっと立ち寄れるような小型の店舗ですね、こんなところに久世福ができるんじゃないかなというふうに考えておりまして、こういったところもですね、まだまだ開拓の余地があるかなっていうふうに思ってます。
ああ、そうですね。じゃあちょっとコンビニ的な位置づけのということですかね。
そうですね、
うん、いいですね。 ぜひお待ちしております。
ありがとうございます。
それとぜひお伺いしたいのがグローバル展開についてなんですが、はいはい、こちらは現在もですね手掛けていらっしゃいまして、まさに社長の弟さんが、はい、アメリカに駐在されているということでしたよね。で、まあ、現在は売上高の 5% 程度を海外事業が占めるということなんですが、はい、まあ、特にアメリカの方ではですね、現地企業を買収されたり、まあ、現地生産もかなり早くからされています、はい、どうなんでしょうか、伸びしろといいますと、うん、アメリカを中心に海外についてどういう構想をお持ちですか。
はい、おそらく今後10年すればですね、私どもの売上の半分ぐらいがこうグローバルからこう売り上げるような、そんな事業に変わっていってるんじゃないかなっていうふうに思いまして、でその中でも北米アメリカについてのマーケットは非常に、まあ、成長業界として成長しているようなところがありますし、はい、まあ、人口も増え続けている、特にアジア系の人口も伸び続けているところもあると、ここは非常にこの成長が期待されるところだなっていうふうに思ってまして、うん、まあ、私どもこの和食の、はい、やっぱり日本のこの味のセンスですとか、ものづくりに対するこだわりっていうのはやっぱり非常にフィットするものがあるっていうふうに感じてますので、このあたりやっぱり広げていきたいなっていうふうに思うのと、あとそれプラスしてですね、やっぱりアメリカでも各地域にやっぱり根付いたブランドっていうのがありますので、やっぱり食の多様化っていう意味からしてもですね、そういったブランド群がこうグループの中にあることによってですね、いろんなお客様にこう提供することができるっていうことになるのかなっていうふうに思いますと、非常にシナジーも生まれると思いますし、またその、いろんな文化のところからまた組み合わされた新しい新商品っていうのが生み出されるんじゃないかなっていうふうに思いますので、そういう食文化をまたこう作っていくようなブランドでありたいなっていうふうに思いますね。
私もアメリカに住んでたことあるんですけれども、はい、ちょうど私15年ぐらい前に東海岸ニューヨークに住んでいたんですが、はい、まあ、その時は日本の、まあ、いわゆる本格的なラーメンショップがかなり出始めたりですとか、焼き鳥だったりとか、まあ、焼き肉だったり、はい、まあ、日本で食べるのと遜色ないものがどんどん出てきた時期に重なってるんですね。でもっと遡りますと、まあ、半世紀以上前にはですね、まあ、醤油のキッコーマンが、はい、北米に打って出て、まあ、実演販売などでステーキの、シーズニングにお醤油が合うよという提案をして、うん、一気にアメリカに広がったと、はい、まあ、一種の日本食の調味料メーカーとしては成功例だったと思うんですけれども、うん、この時期にサンクゼールとしてアメリカを目指す、うん、その賞賛とですね、はい、意味は何なんでしょうか。
そうですね、はい、私たちはそのアメリカにある日系の皆様というか、その駐在されているような方たちももちろんいらっしゃるんですけども、うん、やっぱりメインストリームのアメリカのお客様、アメリカ人の方に使っていただけるその和のテイストを持ち合わせたですけれども、アメリカ人が日常やっぱり食されている調味料であったり、まあ、こういったところをこう掛け合わせた、私どもハイブリッド商品って呼んでるんですけども、ここがやっぱり空白領域になってるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、はい、まあ、キッコーマンさんもですね、醤油っていったところをいわゆるバーベキューソースというか照り焼きソースにしてですね、はい、広げたように、私どもも例えば柚子味噌のバーベキューソースとか、まあ、そういった形でですね、非常にマーケット この広がりっていうのを感じているので、ここをぜひ定着させていきたいなっていうふうに思ってます。ここがまだまだすっぽりこう何でしょうかね、こう、プレイヤーがいないなっていうふうに思ったもんですから、やっぱりアメリカに駐在していることによってですね、 ここら辺は開拓しがいのあるマーケットだなというふうに思います。
アメリカでの売り方なんですけれども、これは現地のスーパーも、はい、ハイエンドのところもありますが、どういうところに収めていくんですか？
今は中高価格帯のスーパーマーケット、いろんな、地域性のあるスーパーの中でこだわったスーパーさんというのは結構あるんですね。だいたい10店舗から20店舗ぐらい、例えば西海岸 のポートランドにもそういったお店ありますし、シアトルとかにもそういったお店が あるわけなんですけれども、こういったところに今ドアノック営業で、直接まずは店長さんの方に売り込んで、バイヤーの方につないでいただいて、
はい、
それで売り場に置かせていただくような形をとってます。で徐々になんですけれども、今展示会などでですね、紹介をさせていただいて、ちょっとこうやっぱり西海岸だけではなくて東海岸もマーケットに入れるような形でですね、問屋さんを活用してですね、結構こう大きめのスーパーさんですね、こういったところへ の展開っていうのが徐々に決まりつつあるような状況です。
はい、アメリカではブランド名はどうですか？浸透しつつあるんですか？
クゼフク&サンズというクゼフク商店のグローバル版のブランドで展開していますけれども、徐々にリピートのお客様であったりとかが獲得できていると思いますけど、全体から見るとまだまだ認知度は少ないと思ってますので、これから開拓しがいがあるなっていうふうに思ってます。
その他の地域でもアジア、台湾ですとかニュージーランド、アジアパシフィックですね、こちらではすでにかなり、これは、現地の小売卸業と共同でということですか？
ここはですね、はい、台湾については大手小売のコストコ様を通して販売をさせていただいたり、各国ですね、今開拓に向けてちょっと小売りの企業様とコラボをしてお店を展開をしようとかですね、ちょっとこの、各国のニーズに合わせた形での展開っていうのを今進めているところなので、ここも本当に日本食についての愛着というかニーズっていうのが相当ありますので、私たちはこう久世福商店で売れ筋の商品、または生産者とのつながりが500社ありますので、その中からこう、これはいけそうだニーズに合わせてですね、それを輸出をさせていただいているような形になっています。
はい、最後にですね、今そういう意味で次の成長のステージに、階段を上ろうとしている段階に来ていらっしゃるのかなというふうに思ったんですけれども、番組のサブテーマが2050年の食、アグリということを考えるということなんですね。2050年に向けてですね、サンクゼールはどういう存在になっていたいでしょうか？
やはり日本の食の担い手であり続けたいなというふうに思ってまして、やっぱりこの食に携わる全てのプレイヤーがやっぱりしっかり儲かって、それが再投資に向かって、その食の業界に新しい人材が流入していけるような、そういうやっぱりちゃんとしたエコシステムを作っているっていうのがとても大事だと思いますので、その土台をサンクゼールが担えればなっていうふうに思ってますので、なんかこう緩やかな連帯というか、場合によってはサンクゼール出身の方がこの食の分野で起業されたりとか、他の会社で経営者として頑張っている姿、または他の業界からまたサンクゼールに飛び込んでくださって、この食の分野でイノベーションをし続けていく、そういう結節点になれればなっていうふうに思ってます。
いいですね。大変楽しみにしております。ここまでサンクゼール社長久世良太さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。